の平山美幸です。そして、
英語講師の藤永です。今回英語に関してレクチャーをさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これケンブリッジ大学
ですね。はい、そうなんです。私の母校でございます、
ね。
はい、イギリスのちょっとロンドンから北に1時間ぐらいのところにあるんですけど、今映ってるのがこれトリニティカレッジというカレッジ。
待って、全然わけのわからない情報ですけどまあすごいですね。
本当に綺麗な、あの世界でも多分1番2番目ぐらいに古い大学と言われておりまして。
そうなんですね。
はい、今ご覧いただいているカレッジもおそらく、はい、700年とか800年ぐらい前からある建物なんですよね。
そうなんですね。
はい、
じゃあもうということで、動画1話終了ということで、ありがとうございます。
まだ終わってないです。
終わってないですね。
皆さん終わってないですかね。
いやでもすごいすごい、
はい、
まあそういう優秀なね、あのところを卒業されて、本当助かります。今回 MC していただきよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。楽しみにしております。はい、さあ、これからですね、無料で何度英語を勉強しても上達しなかった人、たくさんいらっしゃると思うんですよね。はい、それから勉強が苦手でなかなかこう継続して続けられないっていう方、もう悩んでらっしゃる方、まさにあの今ご覧いただいている皆さん方だと思うんですけれども、今度こそ英語すらすら聞けて話せるようになりたいという方々に向けて、これまで英語をスラスラと話せるようになった方を毎年輩出をしております藤永式英語習得メソッドというのをご紹介してまいりたいと思うんですね。で、最後には日本人の英語力を急速に高めるコツが誰でも難なく学べるように集約されました、この藤永式の独自のトレーニング手法というのを皆さんに簡単にご紹介しちゃいますので、ぜひ楽しみにしていてください。
ぜひ楽しみに。はい、
さて、あの早速なんですけれども、藤永先生はもうこれまで英語が本当に苦手でなかなかうまくできなかったとか、もう本当初心者のレベルをいつまでたっても卒業できない、そんな方々を急にこう英語ができる人に変身させてしまう、まあ、そんなプロフェッショナルであるというふうにお伺いをしておりますけれども、どういった活動を。
そうですね、はい、まあ、基本的に、まあ会社さん向けの、まあ今で言うとそのまあトイックの講師だったり、まあ元同僚を、まあ、英語をできるようにしたり、まあ、もちろんの書籍だったり教材を通じて、まあ英語習得したいという方に、まあ、これまでとはちょっと日本の英語教育とは違う、切り口というか、まあ、私が実際にやってきた方法って言った方が一番早いんですけど、それで、まあ、習得をしていただいているっていう形ですね。
なるほど。まあ、これまでたくさんのご本やたくさんの英語教材も作られてきて、でいろんなこう英語の指導のシーンでも、あの立ち会われてこられたという先生なんですけれども、まあ、実際にあのこの先生のメソッドを実践された方って、もうすごい変化が起こるんですよね。
まあ、それがあの私自身もそれがモチベーションになってますね。あのやっぱり皆さんもそうだと思うんですけど、挫折された方、英語は苦手な方、まあもうほとんどだと思うんですよ。
そうですね、
私もそうだったように、だからでもね、それっていうのはやっぱり義務教育、英語の義務教育が、まあ、原因だと僕は思ってるんですね。だから英語が私は不得意ではなくて、違う方法であれば誰だって上手くなるんですよっていうことを伝えたい、
なるほど
ことですね。
はい、にしてもTOEICの一発満点っていうのはすごくないですか。まあ、皆さんすごいですよね。
いやでもそれって、あの出版社から、あの、ま、本を出したいから取ってくれって言われただけなんですよね。
あ、そうなんですか。は
い、もうだから何にも勉強しないです。だからあの、ま、もちろんTOEICを、企業さんに教えるようになって、あの、ま、ま、もちろん知らないと教えられないんですけど、それまではもう受験をするときに、それってあの面談のテストがあるんですかとか、そういうのを聞いたぐらいなので、あの全く知らずにやりました。構成も知らなかった、で、最後 の、 あのリーディングがあるんですけど、あの20分ほど時間が余ってしまって、あまりにも簡単すぎて、で、余ってしまって何をやったかというと、あのマークシートがあるじゃないですか。
はい、ありますね。
あのマークシートで埋めていくんですけど、多分僕はその受験で、多分日本一マークシートが綺麗に書けたと思ってますものすごく綺麗です。もうあまりにも暇で
なるほど、
そう、はい、そう自負してます。それも日本一だと思ってますね、
いや
そうですね。だからTOEICをやっぱりいろいろ何回も受けて、まあ、TOEICの講師っていっぱいいらっしゃると思うんですよ今、英会話教室とかもいると思うんですけど、おそらく一発で、満点を取ったという方はあんまりいらっしゃらないんじゃないかなと思いますね。
いらっしゃらないと思います。本当にあのもともとじゃ先生は、あの割と英語がお得意ではあった ったわけですね。
全然ですよね。
あ、そうなんですか。
もうあの野球バカです。
野球バカ、
もうずっと野球ばっかりやって、筋トレやって、もう赤点の毎日ですよね。
そうです。
でも最後ね、僕今でも覚えてるのは、卒業するときに、あの追試ってあるじゃないですか、まあ、多分経験されたことないと思います、
はい、
あのね、はい、あるんですよ、もうあの卒業できるかできないかの、もうあまりにも答えられないから、先生が回ってきて、僕に答えを全部教えてくれました。これこれこれとかって。
そんなに。
そうなんです。だから、あのもしねこの動画を見て、見ていらっしゃる方の中に、僕の元先生がいたらびっくりすると思います。
はあ、藤永お前今こんなことやってるんだって。
そう、何なんだと。
あの藤永が、
あの藤永がと、反り込み入れてた藤永がと。
そう、本当ですか。
本当ビーバップの、まあ、ビーバップって分かりますかね。
ちょっと時代を感じる。
もう時代を感じますけどね、
はい、はい、なるほど。そっかそっか。そんな藤永先生が、まあ、今やこのようになられたというわけですけど、でしかもね、あの先生、私すごい、私の周りにもたくさんいるんですけども、英語これまでも上手くなりたいんです。でも皆さん、あの英会話スクール通ったり、学校でももちろんやったり、あの、いろいろとこうやられてらっしゃいますよね、でもできなくて、もういい加減英語に対してなんかもうアレルギーみたいになっちゃった。
そうなんです。
そういう方がこれまでたくさん先生のところに駆け込んで、
ほとんどそうだと思います。
ほとんどそうですか。
そうです、もう皆さん思うと思うんですけど、まあ、著名人のね、何々大学の教授が書いた本とかを見たりとか、そのメソッドをやったり。でもね、あの人たちは英語はもともとできてますから。
なるほど。
そういう方々たちに聞いても多分苦しみはわからないと思います。なので、もう要するに僕のところに最後に来て、それでハッピーエンドでこう、なんか笑顔で英語を習得していくっていう方がほとんどなので、でじゃあ、何が違うのかっていうと、日本の教育っていうのはもちろんこう、なってます、目から入りますよね。視覚から入っての習得になってくる。
なるほど。教科書を読んで、
はい、でそこは私のメソッドは全くさせません。
なるほど、はい。
基本的に耳から入れるっていう。
耳から。
そうです。あの全てが耳から。でこれね、私も皆さんと同じなんですけど、おそらく、皆さんと同じように単語を暗記したりとか、文法を勉強したりとか、なんか英字新聞を見てまた調べたり辞書を引いたりとかっていうことをね、やってきたんです、やったんですけど全然習得できない。
できない。
できないんですね。
できないです、ね、
多分その方法しか皆さん知らないと思います、それともう一つは、今おっしゃいました英会話学校に行こうとすると皆さんすぐ、
それ基本ですよね。
基本ですもんね。多分皆さんもそうだと思います、英会話学校に行けば、留学すれば、も
う
英語は絶対喋れるようになる、根本的に違うのが、英会話学校に行ったらまずアウトプットをさせるじゃないですか。
アウトプットという
と、言うと話させるってことですよね。
あ、なるほど、はい。
で、英語には必ず、何でもそうです、日本語もそうですけど、赤ちゃんのうちっていうのは喋れないですよね。
喋れない。
英語だって一緒です、まずは聞くこと、まずこれがまず主体、一番最初に大事なステップなんですよね。ただ聞くんですけど、赤ちゃんとかって理解できないじゃないですか、
はい。
でも聞いてますよね。
聞いてます。
で、言語習得には必ず必要なのがサイレントピリオードって言って、黙ってる期間っていうのはものすごく必要なんですよ。
サイレントピリオード。
そうです、はい、もうこれがキーポイントです、でよく今お子さんにも、大人の人たちがね、自分のお子さんにもこうやって、なんか自分の子供にこう英会話学校行かせたりとかしてるんですけど、帰ってきて何を言うかというと、ちゃんと喋れたとかって聞いたりするんですよ。
なるほど。
もうね、それがプレッシャーなんです。全く自分たちが感じたことを子供にさせてるんですよね。
はー。
じゃなくて、しっかりとまず聞くこと。でも聞くことにはものすごいコツがそこにはあるんですけど、それを私は、自分の生徒さんとかには、教えてます。
なるほど、そういうことなんですね、さあということで、ここから本題、普通のリスニングは今日から禁止。
そうです、
そうです。確実に英語上達する人はこれを手にするということでございまして、今、先生がおっしゃいましたサイレントピリオド、そんなのところも、こう取り入れながらの習得方法ということなんですけれども、の原因はじゃあ、とにかくアウトプットからのスタートは NG であると。
そうです、ね、
最初は耳から。
そうです。
で、英語流して聞いてらっしゃるという方も、でも今ご覧になっている方の中でいらっしゃると思うんですよ。いや、自分は英語のリスニングやってます、学校の行き帰りや、通勤の行き帰りで聞いてます、先生その方法やってますよっていう方に対しては、
そこが要するに聞き流すだけではダメっていうことを言いたいんですね、 必ず意識することが必要だ、
はい、
で私がこれ言ってるのは意識的ヒアリングって
意識的ヒアリング、
はい、聞き流すっていうのはボケーとか音楽を聴いてる感じですよね、うん、でも英語の音楽を聴いてて上手くならないですよね絶対に
確かに、
うん、じゃあペラペラになるかって絶対ならないです、まあ、それと全く同じなんですよ、
うん、
必ず注意するところがある、うん、じゃあどういうところを意識的にヒアリングするのかっていうと、うん、ちょっとホワイトボードを持ってきます、うん、じゃあまずその意識的一つ目 の、意識的ヒアリングなんですけど、
はい
はい、じゃあどこに注意するかっていうとまず日本語の形ですね日本語の、まあ、語順って私言ってるんですけど、例えば私は行きませんでしたというのがあったとします、
はい
はい、で基本的にですね SOV っていう文型これが日本語と言われていますまずこれ書きましたね。まずこれ日本語ですね。で英語だと、うん、I did not go っていうこう形になって、
はい、
で、まあこの後に、まあ SOV っていうのはこの O っていうのはまあオブジェクト、まあ目的語だったり、すみません、何々へとか何々をとかってことですね。で、じゃあこれスクールにしましょう。私は学校へとしましょう。学校へ行きませんでしたとしたときに英語の場合は SVO として主語が来て動詞が来て目的語が来る私、まあ、これ動詞ですね動詞で目的語だったり、まあ、後ろのものになるんですけど全くこの語順が違うんですよ要するに何を言いたいかというと日本語は最後に行かないと私は学校へ行きましたなのか行く予定ですとか予定ですとか要するにこれが未来なのかこれが過去なのかっていうことですねっていうのも最後まで聞かないとわからないんです、
うん、
でも英語っていうのはまずこの、まあ、3単語か4単語ぐらいここでもう I did not go 行きませんでしたっていうのがもう分かるんですね、
はい、
要するに最後より日本語は最後に重要な情報が来るでも英語っていうのは最初に重要な情報が来る
なるほど
でここを意識的に聞かないと聞き流すだけではこの文型 SOV という文型がもう身に染みてますから日本語、
うん
ずっと触れてきてますから、
はい、
それを SVO にしてあげる必要があるんです、
うん、
これが大事だっていうことですね、
うん、
ちょっと字が汚くて申し訳ないですただ言いたいのはそうです SOV から SVO この英語の文型に意識的にここを聞いていくと、うん、ことが重要だっていうことですね
なるほどそれが一つ目のまあ意識的ヒアリングが大事なんですよという先生が先ほどおっしゃってたことですね、
は
い、
しっかりと意識をしましょうと、うん、これは聞き流すだけだと多分ずっともうこの文型がずっと頭の中にある中で、
うん、それはそうですよね。子供の時からもうそれで喋ってきてますからね。
そうですそうですそうです。だからそこが非常に重要なので、
うん、
それを皆さんがちょっとまだや多分、気づいてないっていうことですね。
なるほど。
どこに注意して聞いたらいいの？
うん、
頭です。まずここが非常に大事だっていうことなんですね。
は
い
う
ん、
もう意識的にそこ頭を変換していかなくちゃいけないということ。
はい、
じゃあ、2つ目の先生ポイントなんですけれども、はいはい、2つ目はどういったことになりますか？
リズム感です。
これ
英語独特のリズム感っていうのがあるんですね、うん、英語っていうのはこんな感じのリズム例えば、英語日本語だと私は学校へ行きませんでした
平板ですよね
そうですよね、
うん、
英語ってなんかこんな感じ聞くと I didn't go to school yesterday みたいな形で
なるべくこうイントネーション
がそうですそうですがあるっていうのも、うん、これも一つのリズムなんですが、
うん
もう一つ大事なのがあって、うん、実は周波数っていうところですね
周波数
はい、
はい
例えば、まあ、周波数ヘルツ数なんですけど、うん、ヘルツで表記するんですが日本語これ実は、100から1500ヘルツ
100から1500
ヘルツと言われています
なるほど、
はい、そして英語
違うんですか
どれくらいだと思います
こ
れ全く違うんですね、うん、2000から1万2000、
全然違いますね先生
これね全く交わってないです
でもあの周波数ってほらよくイルカとか
イルカ
なんかトリとかの鳴き声
あれイルカ ってどれぐらいでしたっけ。あ、イルカってそう8万なんですよ。
8万ヘルツ。
要するにイルカの言ってることってわからないですよね。
え、じゃあつまり日本語と英語もすごく違うから
全然、要するに交わってないんです。あ、多分ここにね テロップが出てると思います。ここら辺に
ここ
全く交わってないです。イルカなんてもう論外です。
そうですよね。でつまり、まあ、英語を聞いても日本人の耳にはなかなか入ってきづらい。
そうなんです。
ものがある
ってことですか。入ってきづらいというか、もうなんかもう宇宙語ですよね。
あ、
だからね、聞けなくて当たり前なんですよ皆さん。
あ、
これを克服してない、そうなんですね。絶対無理です。うん、英語は聞けないです。
うん、
いくら経っても英語を字幕なしで見れないです。
なるほど。
はい、
じゃあ実際その違う周波数って聞けるようになるんですか先生。
聞けます。これは克服する方法が実はあるんですよね。うん、でそれがまあ意識的ヒアリングもそうなんですけど、
はい、
であと一つ実はですね、
はい、
大事なのがあって、
はい、
イメージっていうのもものすごく大事なんです。
イメージ。
そうです。はい、私が先ほど申し上げた、うん、英語の義務教育。
うん、
資格からすべて勉強してます、
はい、教科書を読んで、
そう、筆記体を書きなさい、うん、僕私 あれです筆記体未だに書けないですか。
あ、そうですか。
全然わからない。
本当ですか。
だって義務教育受けてないですからね。
なるほど。
全然わからないです。
反り込みが、
そう、もう反り込みが、うん、もうこれに、うん、いや本当書けないんですよ、うん、で、まあ、要するに単語帳書きなさいとか、
うん、
読み上げなさいとか、うん、そういうことばっかりやってきたから英語を聞いたときに文字化される方ってものすごく多いんですよ。文字が浮かんでくるって方。
そうですね。
そうですよね、うん、単語の文字スペルだったり
だと思います。
まずスペルも僕わからないですから。
あ、そうですか。
あの、未だにスペルチェック全てに書けます。
へえ。
もうだからただ日本人の方が、私普通の日本人の方の方が私より絶対スペル書けると思います。
いや、でもだって先生ベラベラ。
関係ないですね。
あ、そう。
全然関係ないです。スペルチェックがあります。それはそこに頼ればいいんです、
うん、
で一番大事なことはどうやってじゃあ聞くのかってしたときに、うん、日本語だってそうじゃないですか。じゃあ私がね、平山さんこう話してて電話で話したとしましょう、
うん、
今さちょっとテレビを見ながらちょっとソファーに寝っ転がってちょっと見てるわって言ったときに、
うんうん、
全く日本語の文字とか出てこないでしょ。ソファーという文字だったり、
うん、
テレビっていう文字だったり、
うん、
でもそれを英語で聞いたときには、うん、実は文字が出てくる方がもう TV っていう文字で、ソファーという文字で文字が出てきたりとか。ただその時に自分なりのイメージをするっていうことがものすごく大事なんですね。日本語でやってるように英語もイメージしていきましょうと、
はい、
これが要するに今言った3つ目のポイント、うん、これも非常に大事なんです。だからただ単純に聞き流すだけ、
うん、
もう辞書を引いて単語を調べて、
うん、
そんなものいくら経ったってやっぱり聞き取れません、
うん、
英語も上達しないということですね。
確かに喋るときはまずこう文章をこう作って頭の中で考えてから喋、うん、るとか、
そういう
方やっぱり多いですよね。す、うん、
文法を考えて知ってる単語で頭が止まったりとか、
うんうん、
っていうのもあると思うんですよ、
うん、
であとは聞き逃したりとか、うん、多分皆さんで、ね、経験あると思うんですよ。文法を常に頭で考えたりとか、
うん、
あると思うので、
うん、
そういうところを、克服していく、これが一番大事、うん、ってことですね。
それね、克服したいのはもうみんな克服したいと思うんです。
もうね、その
悩み、でもね、それがなかなかできないんですよね。
そういうなかなかできない人たちが僕に最後に頼ってくるわけですから、うん、
なるほど、駆け込み寺
です。もうね、元ヤンだろうが来るわけです。
いや
あの野球はちゃんとやってましたからね、
うん、はい、なるほど。
で、
はい、
私も皆さんと一番最初に言ったように皆さんと同じように単語を調べたり、
うん、
昔はやっぱり知ってる単語でしか知らない単語で耳が止まったりしてたんです、
うん、
だそれを変える方法というのがやっぱりあるので、
うん、はい、
それを皆さんにご紹介をしたいなと思います、
はい、じゃあ先生、そのあたりはちょっと時間も長くなってまいりましたので、次回にと、
はい、
はい、いうことでございまして、
そうですね、
とっておきの方法ですね、皆さんにお伝えしてまいります。
本当楽しみにしてください。
楽しみにしていてください、
は
い、
じゃあ次回もじゃあ、ケンブリッジからにしましょうか、
はい、にしますか。じゃあ先生の母校でも。
私の母校、
はい、
ちょっと今のくだりちょっと。
今のくだりちょっと。はい、ということで。
じゃあちょっと次回も、
はい、
まあ、次回どこから登場するかわからないですけど、
うん、
ぜひそれも楽しみにしてほしいなと思います。
楽しみにしててください。
はい、
ということで今回最後までお聞きをいただきまして。
ありがとうございます。ちょっと長くなりました。申し訳ないです。
はい、
喋り好きなんで。申し訳ないです。
また次回。
はい。全然。
これの具体的な方法を先生に少し教えていただこうかなという、英語に苦労してきてますから、
そうですね、
まあ、そんなに簡単にこれができるようになる方法があるのかな、
ね、はい、もう非常に簡単な方法です。 ていうのが確実に身についています。
もう一つもしよかったら先生、私たちでもできること。